皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz I& うらら FM より毎週火曜日21時から1時間放送しています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第5週目はバーチャル声優胡蝶千織がお送りいたします。さてさて、あなたの夢の隣人 VTuber の胡蝶千織です。こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。おそらくもう知らない人は少ないんじゃないかなと思いたいこの VTuber という存在なのですが、毎度毎度きちんと説明は入れていきたいと思います。私は普段 YouTube 上やまたは Twitter 上にて活動しているバーチャル YouTuber です。日々いろんな VTuber さんがネット上で活動しておりますが、もちろん一人一人にね設定というものはありまして、私は寝てる時に見る夢に悪魔の魔と書いて無魔として生きている、そんな存在です。みんなの夢を食べちゃうぞという怖い悪いね悪魔ではないのでご安心ください。さてさて、遅れましたが皆様、第5週目の担当としてある意味レアキャラ感がすごいね、この週担当させていただいておりますが、今回の放送で千織のラジオがなんとなんと1年が経とうとしております。いやー、1年早いですね。各言う2023年ももう始まってからそろそろ半年が経とうとしているところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はね、ラジオ開始から1年が経ってその話題も含めつつ、いつもの夢トークやネット上での音楽の話をお送りしていこうと思います。ぜひとも最後までお付き合いください。というところで今夜も始めていきましょう。インディーズナイト、最後までお楽しみください。改めましてこんばんは。インディーズナイト第5週目、胡蝶千織です。それでは早速ですが始めたいと思います。今回のまず流れといたしましては、まず今のこのコーナーでは今流行りの動画などで使用されている曲を紹介していくいつものコーナーです。またまた次のコーナーではリスナーさんからお便りに応答するいつもの夢トークのコーナーをさせていただきます。そして3回目のコーナーでは、なんとなんと胡蝶千織ラジオを始めて1年が経ったので、そのお話を、雑談形式でね、一人で喋っていきたいかなと思います。その後は告知宣伝をしてからのエンディングまで楽しく向かっていきたいと思います。どうぞどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。では、早速始めていきましょう。今、ネット上の動画で流行りのピックアップ曲は何なのコーナー、イエーイ、どんどんパフパフ、拍手ありがとうございます。ではまずですね、最近噂程度に聞くのですが、どうやら今は YouTube よりも TikTok の方がいろいろと熱いんだそうです。というのも、YouTube と TikTok の説明はね不要かなと思うんですけれども、一応説明いたしますと、どちらもネット上の有名な動画投稿サイト、配信サイトですね。投稿じゃなかった、登録すれば誰でも動画投稿や、配信ができて、それをまた閲覧することが可能なサイトですね。で、TikTok の方は配信するのにいくらか制限があった気がするので、 まあ、確か配信するのにフォロワーさんが何人かいないとできないっていう制限があった気がしますので、まあ、活動される方はぜひお気をつけください。まあ、先ほどのね話に戻りますと、まあ、TikTok の方が熱いっていうのは、まあ、あくまでね噂ばかりに、まあ、この胡蝶千代の活動範囲で聞いた話なので、事実かどうかは、まあ、実際に活動してる方に聞いてみた方が確実かなと思うんですけれども、まあ、確かに言われてみると、まあ、こう名だたる配信者さんが皆さん TikTok に流れているっていうのは、まあ、日々見ていてあるなと思います。またTikTok の方ですと、配信で一定の活躍をすると、TikTok の本社になんとお呼ばれをするらしくて、まあ、そこで専門のマネージャーさんがついて配信の手助けをしてくださるようなので、まあ、そこは YouTube とは違う、まあ、ちょっと手厚い部分があるんじゃないかなと思います。なんかすごいんですよ。閲覧してるリスナーさんのなんかデータがあるらしくて、それを見せてもらえるようで、まあ、例えば一元さんがいらっしゃいました、その人が配信が終わるまでに何分居座ってくれたかとかを全部データ化されてるらしいんですよ。それで、まあ、例えば新規のリスナーさんが来るけどそのまま居座ってくれない人が多いなとか、あとは新規のリスナーさんはちょっとしか来ないけどそのリピートで毎回来てくださるリスナーさんが多いから、まあ、それに対してじゃあどうやって新規の人を居座らせようとか、じゃあどうやって新規の人を呼ぼうかっていうのを全部わかるらしくて教えてくれるらしいんですね。まあ、これはとある私のお気に入りのね配信者さんが配信上で言っていたので、おそらくこの情報は確実じゃないかなと思います。ちょっとまあ話は逸れてしまったんですけれども、さてさて突然ですが、趣味って何と聞かれたら皆さんはどんな趣味がありますか？私はまあ、このね流れなんですけれども、最近はひたすら動画を見ているのが趣味というのが今の千代の趣味でございます。まあ、YouTube って動画投稿ができるものの、まあ、TikTok ってその YouTube ほど長い動画ができるわけじゃなくって、最大3分なんですよね。なので、まあ、手軽に見られるし、この3分以内という時間に慣れてしまうと、もちろんその YouTube をね下げるっていう話ではないんですけれども、ショート動画の方が見やすくなってしまう。まあ、なんといっても手軽だし、3分で見終わった後にちょっとこうね上にフリップするとまた別の動画が出てきて、それで永遠に動画が回せてしまうっていう TikTok はなんといっても手軽だし、なんて感覚に千代はなっちゃいましたので、まあ、確かに TikTok 今来てるんじゃないかなと思っております。またTikTok でねショート動画を上げてから YouTube のロング動画の方にこう動線をつないで、続きはウェブでみたいな続きはこっちの本編でみたいな流れを作っているのはよく見られるので、まあね YouTube と TikTok の関連性がさらに最近は強固になったんじゃないかなと思っております。はい、まあ、そんな感じで皆様もお気に入りの動画を見つけてみてはいかがかなと思うんですけれども、まあ、ここら辺でこういう前置きや説明は終わりにしまして、本題である YouTube や TikTok で使われている曲の紹介です。今回紹介するのはトーピークリスマスのテーマソング2022です。これどこが題名かというと、トーピークリスマスのテーマソング2022までが全部題名なんですけれども、まあ、ちょっとね残念ながらこの曲は YouTube で公開されてるだけなので、まあ、このラジオで流すことができないのが残念なところではあるんですけれども、もし TikTok や YouTube で見ている方であれば、もしかしたら一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。ちょっと今歌ってみると歌えるかな？いきます。トーピーオーバードーズ、トーピーオーバードーズっていう曲が流れていくんですけども、まあ、主にショート動画でよく使われているものになってまして、結構何かの動画のそのバックの BGM として流れてることが多いんじゃないかなと思います。この曲を作った方はですね、私、VTuber 胡蝶千代と同じ、個人勢の VTuber のピーナッツくんという方がいらっしゃるんですけれども、その方が某大手の VTuber 事務所のとある顎が尖っている男性の VTuber さんに対して、 熱烈な愛を惜しみなく捧げる曲を5年前の2018年から作り始めておりまして、まあ、この5年目の2022年にして TikTok 上で大バズりが発生しました。まあ、かの有名人や有名 VTuber が踊ってみたとか歌ってみたを投稿しまして、まあ、動画上でその BGM が引っ張りだこになりましたと。そしたら何が起こったかと言いますとね、この YouTube 上に本曲を投稿してからなんと42日で視聴数が1000万再生を記録するというすごい快挙を成し遂げた曲になっております。まあ、どれくらいねすごいかと言いますと、結構有名な歌手で Ado さんっていう顔出しをしない歌い手さんがいらっしゃるんですけれども、まあ、その方がね出したうっせーわっていう結構有名な曲があるんですけれども、それと同じぐらいのレベルでバズった曲であると、まあ、とあるホームページに記載されておりましたすごいですよね、あの Ado さんと一緒っていう。まあでもね、このピーナッツくんという方、まあ、個人で VTuber をやられている方ではあるんですけれども、私はこの方の動画を初めて見た時、まずピーナッツくんの容姿に結構驚いたんですよね。何に驚いたかと言いますと、まあ、正直この VTuber の世界ってなりたいと思った時、皆さんどんな姿になりたいですか？例えば、まあ、こういう姿になりたいなと思った時に、まあ、大体ね、例えば美少女とか美少年、美青年、美女、あとはまあイケオジとか美魔女って呼ばれてる、やっぱり見た目が綺麗で華やかな感じになりたい方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、なのにもかかわらずこのピーナッツくん、容姿がなんとマスコットキャラのような見た目で、かつあ、ちょっと少しのね、昔の言葉を使うようでしたら、キモかわいいというジャンルに入るような見た目をしております。まあ、正直言って、結構コメント欄とか見ると、なんかいつも絶対に、キモいって言われてるぐらいに、結構見た目がね、キモかわいい感じになってるんですね。ぜひ、ピーナッツくんと画像検索してみてください。で、まあ、正直、私はこの見た目が最初は怖かったんですけれども、逆にね声がとっても親しみやすい声をしておりまして、しかもトークも非常に上手で、まあ、配信者として、まあ、私個人としてはかなりのカリスマ性を感じました。まあ、まとめると、なんかすごく聞いててポジティブな気持ちになれる配信をする方なんですよね。まあ、なので動画を追っていくうちに私も一ファンとなった状態になっております。そしてこの曲の内容としましては、まあね、ちょっと某 VTuber 事務所、おそらく最大手と言ってもいいんじゃないかなという、その所属されてる男性に対して、まあ、ピーナッツくんもね中の人は男性なんですけれども、まあ、その方に向けたラブソングを歌うわけなんですが、まあ、愛が溢れていて言葉選びが一品で、ただ非常に愛が溢れてるというか愛が重すぎるというか言葉を選ばないといい意味で気持ちが悪いという歌詞が多いんですよ。例えば、君が残すジュースを一気にグビッとか嫌じゃないですか、なんか残されたジュースを、そのね、間接キスじゃないけど飲まれたとか、あとは寝汗をかくジェントルメン&ジェントルメン、男と男かよって男と男が寝汗をかく状況ってどんなよっていう、ちょっと想像が膨らんじゃう歌詞も一品なんですけども、なんかねどことなく気持ち悪さが垣間見えるんですよね。あとはお揃いのタトゥーを彫る近日中にとかタトゥーって体にすごい残るものじゃないですか。なのにそれをお揃いのねものを掘ってって、もう怖いっていうレベルの愛なんですよね。まあ、そういうね、いろいろとセンシティブな歌詞ではあるんですけれども、なぜかねこうやって情景が思い浮かぶっていうか、すごい選び方の言葉のなんていうか言葉の選び方がすごい一品なんですよね。 これに対しまして愛を捧げられた VTuber さんがどんな反応をしたか気になりませんか？なんとですね、もちろん拒否反応を示しております。もちろんね、その二人が仲がいいからこその拒否反応なんですけども、まあ、非常に愛のある拒否反応を示しておりまして、もしリスナーさんの中でぜひご興味を持ってくださる方がいらっしゃいましたら、 YouTube 上で VTuber さん同士のなんか曲に対する反応が一緒になった動画っていうのがアップされてまして、こう曲がどんどん流れていくんですけど、そこに2人が喋っててツッコミしてるのも一緒に入ってる動画がありますので、ぜひそちらも含めて聞いてほしいなと思います。ぜひ笑えるのでおすすめです。はい、まあこれが今回紹介したかった曲、改めて曲名はトーピークリスマスのテーマソング2022ですね。もう一回、曲はトーピークリスマスのテーマソング2022でした。本当はね、クリスマスの一個後の放送であった前回の1月の放送で紹介したかったんですけれども、まあいろいろあって今回やっと紹介できてよかったです。まあ毎年ね曲を作っていらっしゃるのでね、ピーナッツくんは今年のおそらく投稿されるであろうトーピークリスマスのテーマソング2023にもぜひ期待したいですね。もしかしたら1ヶ月で1000万再生いくかもしれないですからね。皆さんぜひぜひ聞いてみてください。また残りのお時間ですが、別の動画で使用されている曲をサクッと紹介したいと思います。インディーズではなくて、まあ、メジャーデビューされていらっしゃるんですけれども、いつも毎度毎度この胡蝶千代のラジオで使用させていただいている YOASOBI さんのアイドルという曲が今おそらく一番と言っていいほど TikTok 上の動画で使用されているんじゃないかなと思います。このアイドルという曲は推しの子というアニメのオープニングで使用されている曲なんですけれども、まあ、いつもながらね YOASOBI さんの原作の小説からインスピレーションを受けて曲を作るという流れは今回ももちろん同様なんですけれども、今回の曲もめちゃめちゃすごくてですね、まあ、アニメや原作の小説、あと漫画を見てから聞くと、この曲の世界観の広がりっていうのが凄まじいことに気づきました。まあ、さらにここでおすすめしたいのが、まあ、もちろん本編の原作を読んでほしいっていうのもあるんですけれども、今現在45510という書き下ろしの小説が存在してまして、原作公式ホームページにいて無料で読むことが可能です。多分おそらく YOASOBI さんは原作というよりかはこの45510の曲が元に、曲じゃなかったですね、小説が元になってるんじゃないかなと思うぐらいに歌詞と小説がマッチしてるんですね。まあ、私もまだ45510は残念ながら全部は読めていないんですけれども、歌詞とリンクする内容はどうやらこっちの方が多くて、ぜひ原作、漫画、アニメ、漫画はぜひ9話まで、皆さん9話まで頑張って読んでください。ただアニメですと9話までが1話に収録されてます。なのでぜひ9話、漫画の9話、アニメの1話ぜひ見ていただいた後にこの曲を改めて聴いてください。そして流れ、TikTok 上とかね YouTube 上で流れてきた時に、ああこの曲だーって感動してほしいなって思います。ぜひぜひ楽しんでください。はい、なお、この胡蝶千代がですね、このアイドルという曲を今カラオケで配信されているんですけども、歌ってみました、つい2日前に。あまりにも難しくすぎて死にましたね。ぜひ歌に興味がある方はカラオケでもぜひぜひ歌ってみていただければなと思います。よろしければリスナーさんの皆様もこの YOASOBI さんの世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。さてここで1曲お聴きください。この流れで当たり前なんですが、YOASOBIでアイドル。お聞きいただいたのは YOASOBIでアイドルでした。さてさて、2つ目のコーナーを始めたいと思います。いつもの胡蝶千代の夢トークのコーナーです。イエーイ。拍手ありがとうございます。このコーナーではリスナーの方々からいただいたお便りをご紹介しつつ、私胡蝶千代がそれに対して応援をするというコーナーです。 例えば将来なりたい夢、叶えたい夢、成し遂げたいこと、はたまた最近見た怖い悪夢とかびっくりした予知夢など、皆様からいただいた夢をテーマにしているコーナーとなっております。こっちは千鳥だけになんてねしかしここでまずはじめに感謝したいことがありまして、お便りっていうかツイッターの DM ですね、ありがとうございました。というのも、ちょっと言い訳になってしまうんですけど、今私今を生きるのに結構大変な時期でございまして、お世辞にも VTuber として活動できてるかといえばそうではない状態となっております。それについてはもう本当に大変申し訳ないなと日々思っております。なのにもかかわらず、なんと VTuber としてデビューした3月26日なんですけれども、 DM にですね、1年のお誕生日おめでとう DM などなどが届いておりまして、しかも全くそれに対して私アクションできずに本当に申し訳ありませんでした。それでいてちょっとこの場をねお借りしつつなんですけれども、すっごい嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい、そして今回のお便りなんですけれども、ちょっとツイッターでね今回応募させていただいて、ちょっと時期がね少なかったんで、いつもはフォーマットを使うんですが、やりやすいツイッターの DM でやらせていただき、かなり短い期間の募集だったので、正直来ないかなっていうのは覚悟していたんですけれども、なんとか対応してくださった方々本当にありがとうございます。ツイッターやっててよかったなぁと思いました。それでは早速ご紹介させていただきます。ペンネーム星野ねあさんからツイッターにダイレクトメッセージでお便りいただきました。ありがとうございます。ちーちゃんへ3月のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私の夢は、夢というよりかは推してる VTuber さんが辞めたりいなくなってしまうまで推し続けることです。最近は推しというよりもガチ恋気味で、 VTuber さんが別の VTuber さんと絡んでいる時に少し寂しさを感じるようになってしまいました。でも生活する上で今その VTuber さんの配信はなくてはならないものになっていて、私の心の支えとなっております。VTuber さんの一挙手一投足、難しい言葉使うな、一挙手一投足で私の気持ちが揺れ動くのは心地よくさえ感じます。少しでも長くその VTuber さんが配信を続けられるように、より良いファンでいたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。いえいえ、これからも頑張ってください。ありがとうございます。さっきのねコーナーでもちょっとだけ推しの子っていう漫画を紹介させていただいたんですけれども、最近推しっていう言葉が本当にありとあらゆるところで聞くんじゃないかなって思うんですけれども、もしかしたらリスナーさんの中でも推しがいるよという方は多いんじゃないかなと思います。この放送を聞いてくださっている方々はみんなこっちを千代の推しだと思いたいんですけれどもそれこそね、例えばアイドルとか俳優さん、ゲームの1キャラでもいいですし、さっきのね漫画のヒロインとか VTuber さんとか、それこそ YouTuber さんとか、最近だと地下アイドルとかでも推しっていう言葉は聞くんじゃないかなと思います。で、推しってどのあたりが基準なのかなって気になりまして、多分お便りでおっしゃってるように、おそらく生活の一部、例えばこの人の配信が夜の19時からだから、それまでに仕事を終わらせて帰宅しなきゃとか、それまでに家事を終わらせないといけないなとか、そういった生活の一部になったらその時点で推しなのかなと思いながら、あとはいわゆるスーパーチャット、投げ銭というもので、その投げ銭を投げて推しに貢ぎたいからお金を稼ぎたいとかもあるんじゃないかなと思います。ただお金に関してはできればご利用は計画的に破産しない程度に推していただければなと思うんですけれども、そういった感じで多分いろんな形の推しがあるかなと思います。結論的に言うと当人がね推しですって言うともう推しなんじゃないかなと思うんですけれども、各言う胡蝶千代は推しがいるかというと いないんですけれども、なんかそういう風になんかこのアイドルを追っかけてますってすごい情熱的になれるのすごい羨ましくて、でも TikTok で配信者さんのライブはすごくよく見るんですけれども、まだちょっと人生の一部になってる人に出会えてるかっていうと、まだちょっと出会えてない状況ですね。皆さん推しはいらっしゃいますか？ここはコチョウチアリですと言ってくれると嬉しいですね。ちょっとしつこいですね私まあただ VTuber しからず、まあ、配信者側の気持ちとしては、まあ、そこまでねして追ってくださるファンがいるということはとっても嬉しいことですよね。おそらくあの星野ネアさんもこの愛と言いますか、推しの愛、あのきっとその VTuber さんに伝わっているんじゃないかなと思います。これからも推し活頑張ってください。そして誰よりもファンとして楽しんでくれればいいなと思います。もちろんね、あの お便りの中にもあった、何かこうね推しが好きなのになんか別のね、例えば、まあ、あんまりないと思うけど男性 VTuber さんが女性 VTuber さんと絡むとかも、まあ、泣きにしもあらずっていう状況だと思うんですけど、まあ、そういうのね見るとやっぱりちょっと寂しいなーって思う時もあると思うんですけれども、ただいいファンでいたいっていうね献身的な気持ちがあるっていうのはとっても素敵だと思います。まあ、中にはね、あの最近、あ去年か、ちょっといつだったか正しく覚えてないんだけど、あのファンのね愛が重すぎて、まあ、それで辞めてしまったっていう大手事務所の VTuber さんもいらっしゃいましたからね。まあ、そういった悲しい事件は今後起こらないように、まあ、きっと配信者さんのことを考え、配信者はリスナーのことを考えて、まあ、そんな良好な関係をね作っていけるような流れが一番素敵なんじゃないかなと思います。これからも推し活頑張ってください。この度はお便りありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。リクエストありがとうございます。ペンネーム黒川泥棒さんよりリクエスト曲、姫ひなで WWW。 はい、お聴きいただいたのは姫ひなで WWW でした。この姫ひなさんも VTuber さんですね。しかも個人でやって、自分たちでなんかスタジオとかを作ったのかな？なんかなんとかラボっていうのがあった気がします。というかなり有名な VTuber さんですね。なんか個人的にはとても憧れておりますし、カラオケでも結構歌わせていただいております。黒川泥棒さん、いつもリクエストありがとうございました。それでは、三つ目のコーナーをやっていきたいと思います。冒頭でもお伝えした通り、なんと、インディーズナイト第5週目コチョウチアリの会が始まってからちょうど1年が経ちました。ありがとうございます。マジ途中でくじけそうになった時もたくさんありましたがそれについて皆様に感謝の気持ちを込めつつ、雑談というか、まあ、一人語りになっちゃうんですけれどもやっていこうと思います。どうぞ皆様最後までお付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、実はですね、コチョウチヨリはこのラジオの活動がなければ芸能系のお仕事は一切やめようと思っていたんですね。もちろんあのチヨリにも、ま、普段は無間なんですけれども、ま、もちろん人間としての活動してる期間もありまして、ま、日本の社会にうまく溶け込んでいる時は、例えば別に舞台のお仕事とか、あとはちょっとした某ゲーム社の楽曲に少し関わっていたりとかなどなどで、まあ、細々と芸能活動をしていやさせていただいておりました。ですので、まあペペなんですけどね、芸能界の厳しさというか、まあ、オーディション受からない時の悔しさとか、あとは受かった時のイエーっていう喜びとかもねまあ具体的に言うと、舞台でね、例えば演技が他の演者さんと噛み合わないんだけどどうしようってなってた時に、まあ、それを話し合って乗り越えた、いざそして本番になりましたと、まあ、その時にね、それを発揮できる楽しさとかね、まあ、いろいろな貴重な経験をさせていただきました。そしたら、ある日ね、すっごく満足しちゃったんですよね。もっと上を目指そうとか、もっと頑張ろうとかではなくて、あー、舞台、いやー、芸能生活楽しかったー、もう十分かなって思っちゃったんですよね。そんな時に、まあ、いろいろね、こう、いろいろご縁が巡り巡って、このラジオのインディーズナイトのお話がありがたいことに来たんです。 その時に思ったんですよ。いや、私は人間の時に芸能系の学校にも通わせていただいてたんですけれども、その時の授業の一環としてラジオがあったんです。その時にラジオの成績だけは他のね、まあ、朗読とかあのアテレコとかいろんなあのカリキュラムがあったんですけど、群を抜いてラジオの成績だけはなぜか良かったんですね。もうその専門学校、声優の専門学校なんですけれども、まあ、当たり前に何百人という学生がいる中で、今すぐラジオに出しても恥ずかしくない成績を A プラスっていうのがあるんですけれども、それにあの30人だけ入った中に、なんと胡蝶千代も嬉しいことに入っていました。それを思い出しまして、よし、じゃあラジオやってみるかと。でも人間の私はその時は芸能活動をやめたので、まあ、今度は真の姿である千代としてやってみようということで始まっていくわけです。今ここに座っております。はい。そして始まった胡蝶千代の第1回ラジオ、なんとなんと今すぐラジオに出しても恥ずかしくない30人に入った胡蝶千代。さあどうなったかというと、なんと結果はででん、ボロボロでした。横でプロデューサーさんもうんうんってうなずいております。まあ笑い話ではないんですけどね、ここはぜひ皆さん笑ってほしいところです。はい。まあ、収録現場にね入ってすごい緊張してね第一回入ったんですけども、もしね時を戻す力というものがありましたら、可能であれば1年前に戻りたいですね。皆さんはそういう時を戻す力あったらいつに戻りたいですか？あるよね、そういう経験絶対あるよね、皆さんも。そうなんですよ、あの時の心情を語りますと、謎の根拠なき自信みたいなものがあったんです。私結構喋れるし、 VTuber として当時リアリティっていうアプリでも配信してるし、ワンデーっていうイベントでも1位取っちゃったし、いや全然喋れるしいけるしとか完全に奢っていたわけですよ。申し訳ございませんでした。胡蝶千代見事に喋れなかったですね。その時ね、今でも覚えてるんですけれども、初配信でなんとコラボ配信だったんですよね。まあ、それでコラボしていただいた方がもうとっても有能な方で、番組進行をね引っ張ってくださいまして、これコラボしてくださった方の番組なのではないかと、そういうレベルでお世話になりました。まあ、その説はありがとうございましたと今でも思っております。むしろいてくださったからこそ番組がなんとか成り立っていたんじゃないかなと思います。はい。まあ、その後ね、あのプロデューサーさんとご飯行ったのも覚えておりまして、ガストに行ったんだっけな、なんかハンバーグかなんか食べたんですよね。もうね、その時私顔面蒼白で、今すぐにでもここから逃げたい気持ちでハンバーグを食べておりました。まあでもね、私にとってはとってもいい薬だったんですよね。もちろんあの配信をやってるからとか、学校でラジオの成績良かったからとか、ただね、そんなの全然通用しないんですよね。もうなんとかやっとこさ一生懸命に喋っているという、まあ、下地はなんとかできてたかもしれませんが、あー現場をちゃんと踏んで経験していかないとこれは無理だなと思える、そんな千代にとって人生経験の一環としてね必要な経験でした。それにあのラジオって、まあ、正直ゴールはないなと思いました。これはあの第1週目を担当しているユニさんからの話でちょっといろいろ感じた部分ではあるんですけれども、その第1週目のユニさんって私よりラジオは大先輩でやっていて、その時の1年前の私の目線ではすごくね素敵にラジオをやってるし、もうすごいねあのお姉さんしゃべり、あの千代ちゃんみたいなあのしゃべりすごい好きで、もうすごく素敵にラジオをやっているんだなって思っていたんですけれども、これを本人に、いや本当にもうマジユニさんってめっちゃラジオすごいですよねって言うと、ご本人なんて言ったかと、いやいやと、まだまだ私も勉強中ですよと。もうその時にってなってうん、なるほど、私の今持ってるセンスの中ではラジオとしてその上位に、あのうまい上位にいらっしゃる方でも勉強中なのだと、 もうそれはすごく影響を受けました。なので本当にゴールはないんだなと。まあでもいいことに、その日から結構他の人と喋ってる時に他の人の喋りがすごい気になり始めましたよね。例えばなんか今すごい面白いって感じてるな、この人の喋り方かな、内容かなとか、あとはなんか今すごい気持ち悪い間があったな、いやー私のせいかな、あ、かぶせちゃってたかとか、あとはあ、なんか今すごいいい感じの間ができたな、あ、これをラジオでもやらなきゃいけないんだろうなっていうのを、なんかこう日々の生活でこう気づいた時に探ってるっていうことがありましたね。なのでこの経験がなければ、そういった普段の生活でもね、こういったことをしなかったんで、まあ、あの第1回目は本当に勉強させていただいた回だったなぁと今でもしみじみ思います。そんな感じでラジオに限らず、まあ、リスナーさんもね、あのいろんなお仕事をされてる方が多いかなと思うんですけれども、お仕事をする時の気持ちって決してポジティブなものばかりではないと思うんです。例えば、あー今日の会議不安だなとか、今日ちょっと失敗しちゃったから逃げたいな、やめたいなとか、今日ちょっと体の調子が悪いから嫌だなって思ったりしませんか？特に今日なんか終わりかけてる5月ですけれども、5月病なんていう言葉もありますしね。まあ、千よりもこの第一回を終えた時は、今すぐにでもラジオパーソナリティやめてやりたいという気持ちが勝ってて、でもここで逃げたら絶対に成長できないという気持ちも生まれていました。まあ、なのでどの業界でも決して楽しいだけの仕事ってないと思いますので、千よりもこれから頑張っていきますので、リスナーの皆様も今もし何か壁にぶつかっていることがあったとしても、もちろんまあね、逃げるべき時は逃げた方がいいかと思うんですけれども、まあできれば立ち向かって、ぜひぜひ一つでも二つでも成長していってほしいなと、夢を応援する沼としてガッツを送りたいと思います。今後、そうですね、今後どんなパーソナリティを目指したいかなっていう目標があるんですけれども、まあ、まずはこうやって今正直台本を書いて見て、あの話の筋書きみたいなのを、あのちゃんとね、こう変なとこに行かないように見てやってるんですけども、まあ、こういうものがなくてもアドリブでいろいろ挟み込めたりとか、あとは聞いててやっぱりリスナーさんが心地よく聞いてほしいなっていうのがあるんで、その自分の放送とかを見返して、一つでも二つでも、あ、なんかどこから聞いたとしても、わ、この放送面白いなって思っていただけるような喋りができるパーソナリティになりたいなと思います。はい、まあ、でそういった第1回目の話が終わって、まあ、このラジオが第2回第3回と展開されていくわけなんですけれども、まあ、まだまだね、未熟な部分はあれども、いや嘘、未熟な部分しかない状態なんですけれども、やっぱり本番を経験しなければなかなか成長しないというところで、正直毎回手探りの状態です。今もここで喋っていて、リスナーの方々が心地よく聞けてるかなとか、楽しんでもらえてるかなとか、あとなんか同じこう単調で喋ってないかなとか、あここで間を入れた方がいいかなとか、まあ、頭の片隅で冷静な自分が常にいて喋ってる状態なんですけれども、この状態に至るまで時間がかかっておりまして、やっぱりいい感じの緊張は常に持ち合わせているものの、それでも冷静でいなきゃいけない自分を同居させるのに、こうやってね、1年間かかったわけですよ。まあ、自分でもね、1年前の放送を聞くと、まあ、今でも死にたくなるんですけどもわたわたしていた1年前よりかは、今ここにいる私はあの時と比較して、まあ、まだなんですけれども、まだ喋れている方の千よりでいるはずなんですね。じゃないとちょっと成長してないからねまあすごく成長したっていうことは自分では思っていないんですけれども、まあ、今楽しくラジオをやれている自分はここにいると、まあ、自覚できるので、まあ、こうやってね、もし来年またこうやって5月に30日火曜日あるかなあったらいいなまた座ってる機会があれば、いやね、 去年よりもねめっちゃ成長したねって言えるようになりたいなと思います。また1年間頑張っていきますので、皆さんどうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、まあなんかねちょっとね会場でちょっと笑いがちょきちょい入ってたんですけども、大丈夫ですか？私1年前より良くなってますか？あ、今すごいいい感じでうなずいていただきました、ありがとうございますはい、もっともこうラジオパーソナリティとして成長してる姿を見せられたらいいなと思うんですけれども、今こうやって今ここにいる自分がね頂点なので、まあ、ここをどんどんランクアップしていけるように頑張っていきたいなと思います。そんなこんなで胡蝶千織の1年間が経過したわけですが、皆さんは1年間で何か頑張ったこととかありますか？よろしければ次回のラジオではね、1年間でなんか成長したこととか、あとは1年間これ頑張りましたとか、そういったものをリスナーさんの皆さんからお便りで応募したいなと思いますので、まあ、今回はね冒頭で説明したすごい短い期間の募集でお便り1通だけいただいたっていう状況だったので、ちょっと長い期間をとって皆様のお便りに応答するのを次回どんどんやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ胡蝶千織のツイッター、あとは YouTube、 あとはちょっと TikTok で短い動画を出していこうかなと思っておりますので、ぜひぜひそのあたりもね皆さんリスナーさんぜひチェックしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、 TikTok はねおそらく Twitter で告知をするかなと思うんですけれども、まだちょっとアカウントを作っていない状態なので、ただねあれ結構ちょっと別の使用のアカウントで使ってみてるものの、結構ね動画を投稿するのに割と親切なサイトだったので、もしやろうと思えばこの放送が終わった後にぴょんぴょんと6月中には出していこうかなと思います。でまあこのね許可をいただければ、このラジオの宣伝だったりとか、あとはこれから活動していく上でのこととかをバンバン出していきますので、まあ TikTok この流行に乗って私もやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。バンプオブチキンでアカシア。はい、お聴きいただきましたのはバンプオブチキンでアカシアでした。さて早くも4つ目のコーナーです。早いですね。告知宣伝とはいえ、今回告知宣伝らしきものがちょっと少ないんですけれども、まあ、この胡蝶千織遅くなってしまって申し訳ございません。曲一つに収録かなり手間取っておりました。おそらく前回の放送で5月ぐらいには歌ってみた一つあげるぜとかまた言ってたんですけれどもかなり時間がかかっておりまして、おそらく次回の歌ってみたの投稿は6月下旬から7月となっております。何が投稿されるかは皆様お楽しみにというところになってしまうんですけれども、ちょっとねかなり難しめの曲に挑戦したもので、もしミックスしてもちょっと変だったらこっそり取り下げてもいいかなって思っているものの、おそらくちゃんと動画投稿すると思いますので、長い長い気持ちで待ってていただければなと思います。よろしくお願いします。そして前回の放送の際にお伝えしたのを皆様覚えているかわからないんですけれども、胡蝶千織 3D 化計画というものを覚えていらっしゃるかなー、覚えててくれ最初ねしっかりその 3D モデリングの学校に通ったりとかして技術を積んでから取り掛かろうかなとちょっとね考えていたんですけれども、すでに 3D のモデリングをしている友人にどうやってやったのそれって聞いてみたんですね。そしたら何と言われたかというと、いやこれすごいんですよ、そういった知識はなかったんですけど、とりあえずもう自分でソフトを触りながら覚えましたって言われてってもう何が何だかわからなかったけれど、とりあえず作ってみようってなってソフトを触ってで完成させたらしいんです。いやもうすごいなって、本当になんか 好きこそものの上手なれじゃないけど、やっぱり気持ちがある人ってもう触っちゃう、もうやる、もう言われる前に勉強とかじゃなくてやる、もうそれすっごいなと思いました。でもこれ前のコーナーで言ってた、その本番を経験しないと成長しにくいっていうのに本当に話つながってるなと思うんですけれども、まあ、とりあえずその友人から例えば使ったソフトとかパソコンのスペックはどれくらいですかっていうのを全部聞いて、でこれだよって全部すごいね手厚く教えてくれたの。サイトはこれがいいよとか、あこれとか見やすかったよとか、今調べてるから待ってって、え今調べてくれてるのみたいなすごいいい子で本当にありがたいです。でその友人のね手助けもしてくださるそうなので、まあ、本当にありがたいことに思ってたよりかも早く取り掛かることができるんじゃないかなと思いまして、今本当に制作に踏み出してる状況ではあります。でスチオリー3D化に向けて頑張りたいと思っておりますので、まあ、次回の放送がねおそらく8月か9月ぐらいになるかなと思うんですけども、まあ、その時にねちょっと足ができましたとか頭できましたとか何かいい報告ができればいいかなと思ってますので、もうちょっとお待ちいただければなと思っております。以上、告知宣伝というよりかは 3D 化などなどの近況報告のコーナーでした。それでは最後に一曲お聴きください。新しい学校のリーダーズで大人ブルー。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com インディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集してあります。公式サイトお便りフォームや Twitter の DM などでお願いいたします。来週1週目のお相手はシンガーソングライターのユニさんです。呼んでみましょう、ユニさん。
はーい、チオリちゃん、パーソナリティのユニだよ。チオリちゃんが理想としてるデートプランってどんな？
理想のデートプランですか。なんだろう、難しい、独り身には難しい質問をぶん投げてきたなと思いましたが、なんだろう、私ってすっごいインドア派なんですよ。だからあんまり外行かないんですよね。だからどういったプランがあるかっていうのは正直分かってない状況なんですけれども、なんだろう、多分その、ま、デート相手がいたとして、そのデート相手が全部うまいことやってくれて、楽しければきっとどこでも大丈夫かなと思っております。ただできればうまい飯とうまい酒がある場所がいいなと思いますので、未来の旦那さん、未来の彼氏さん、ぜひよろしくお願いいたします。てかユニさんのプランも気になるな。なんかすごいいい感じでセッティングしてくれそうな気がするという回答でいかがでしょうかいやー、なんかもっと収録に時間かかるかなと思ったんですけど、今すごいあっという間に終わってしまいまして、ちょっと今回の放送すごく楽しかったな。うん、なんか今までで一番ちゃんと喋れてるような気がする。次の放送でもね、楽しかった、ちゃんと喋れたって思うような放送にしたいかと思いますので、聞いてる皆様はいかがでしたでしょうか。それではお別れのお時間です。今夜の放送は VTuber のこちょちよりがお送りいたしました。おやすみなさい。